始まりました滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。皆さん好きなお野菜ってございますかね。まあ僕は元来野菜に限らず好き嫌いってのがないもんですが、まあこの時期だったらナスが好きですかね。よく食べますねこの夏はね。で今回のトークテーマはですね、ナスではなくレタス言葉についてのトークとなっておりますね。レタス言葉読んで字のごとくシャキシャキしてるとかみずみずしいとかね、そういった言葉についてではございません、全然違いますので、レタスは関係ありません。ナスも関係ありません。というか野菜は全然関係ないトークとなっておりますので、もしなんか私レタス大好きだから聞いてみようと思って再生し始めた方すいません、レタスは関係ないです。このレタス言葉っていうのはレを足すっていうことなんですよね。レを足す言葉っていうことでレタス言葉と言われています。でこれをと、まあ、対をなすというか一緒に考察されるのがラ抜き言葉と言われるものです。こっちはなんか聞いたことある方多いんじゃないんですかね。これはラを抜く言葉ってことですよね。例えば食べられるというべきとこを食べれるとか言ったり、見られるというべきとこを見れると言ったりするっていうことですね。一方レタス言葉っていうのはレが足されるってことはどういうことかというと、かけるでいいところをかけれるとか言ったり、読めるでいいところを読めれると言ったりするっていうことなんですよね。どうですかね、かけれる読めれる、こういった表現に違和感を感じない人もいらっしゃるんじゃないですかね。一応教科書的な意味合いではこのレタス言葉、読めれるかけれるっていうのは間違いということになっています。ただこの番組って言語学の話をよくするんですけど、その正しいとか正しくないはあまり議論せずにですね、まあ、どういう仕組みになってるかっていうことを、まあ、解説というかね考えようっていうことになってるので、今回もこのレタス言葉について考えていこうと思います。その前にまずラ抜き言葉から考えるんですけど、実はね過去にラ抜き言葉のトークは収録して配信してるんですよね。なのでそのトークのリンクを貼っておくので、これを聞いた後でいいのでそちらも合わせて聞いていただけたらと思います。ざっくり言っとくとですね、ラ抜き言葉っていうのはまず一段同士で起こるものなんですよね。なんだよ一段同士ってっていうことですけど、これはないっていうのをつけた時にそのないの直前にアダンの音が出てこないのは一段同士ということになります。例えば食べるとか見るっていうのはないをつけたら食べない見ないってことで、これ一段同士なんですよね。一方書くとか読むっていうのはないをつけると書かない読まないで、書かない読まないってことであって音が出てくるので、まあアダンの音ですね。こういうのは五段同士と言われるものです。でラ抜き言葉が見られるのは食べる見るなどの一段同士で観察されるっていうことなんですね。ちょっとなんか変な言い方になっちゃいましたけど、でその一段同士食べる見るとかの、まあ、派生形と言っていいですかね。食べられる見られるのらが抜けて食べれる見れる、これがら抜き言葉と言われるものです。でその前回のトークでお話ししたのをまたざっくり言っとくとですね、なんでら抜き言葉が起こったかというと、このられるっていう形が非常にいろんな意味があるんですよね。まあ、尊敬とかあるいは受け身とかですね、世界中で食べられるとかそういうものですね。で先生は食べられるというとこれは尊敬ということになります。でもう一個意味があって、それは可能ですね。まだまだ食べられるみたいな感じで可能でも使われると。でこうなると3つも意味あると、その聞いてる側はわざわざそれを判別しないといけないんですよね。なのでその聞き手の判断というか判別というか、そういった負担を軽減させるために可能の場合はらを抜いて食べれる見れると なのでラヌキ言葉っていうのは可能を表す専用の形式ということになります。こうすることで食べれる見れるっていうのは食べられる見られるから区別されて、もう尊敬とか受け身とかの意味は表さなくなってっていうことで、ある意味効率はいいんですよね。つまり一つの形式でいくつも意味や機能があったらごちゃごちゃなっちゃうところをラを抜くことでそれを解決してると。でこれがまあラ抜き言葉の概要ってことですね、ざっくりした。一方五段動詞の方は可能を表すのに可能動詞っていうのがあるんですよね。これは読めるとか書けるっていうふうに得るっていうので終わる形にすると可能動詞になります。なので五段動詞の方は受け身とか尊敬っていうのは書かれるとか読まれるっていう形なんですよね。なのでまあとりあえずまずラっていうのは出てこないので、そのラを抜くとかどうとかまず関係ないと。それに加えて可能を表すのは可能動詞っていう読める書けるっていうまた別個の形があるので、その一段動詞でラ抜きをしなきゃいけないような状況にはなかったんですよね。ほいでこっからです。こっから本題のレタス言葉ですね。一段動詞で食べれるとか読めれるみたいにラ抜き言葉がどんどん増えて、これが可能を表すんだっていうふうに認識されていくとですね、今度はれるっていう形で終わる動詞が可能動詞であるっていうふうに勘違いされ始めて、食べれる見れるに引きずられる形で書けれる読めれるっていうれがね足されるようになっちゃったんですよ。五段動詞の方でも読める書けるでよかったとこに、あ、れるで終わると可能を表せるんだって勘違いしちゃって、読めれる書けれるとこうなってるってことなんですね。これってなかなか面白いですよね。五段動詞の方は先ほど申し上げました通り可能動詞っていうまた別個の形式があって、読める書けるでよかったはずなのに、ラ抜き言葉のれるに引きずられちゃって、わざわざ長い形を使うようになったってことですからね。書けれる読めれる、普通言語変化って、まあ、普通何をもって普通かっていうのも難しいですけど、形式が短くなるのが普通なんですよね。まあ、発音の都合上短い方が時間節約できるしとか、そういう事情で普通は短く形式がなっていくはずなのに、れを足してわざわざ長い形式を使ってるっていうのがまた面白いところですよね。なので順番としては、まず一段動詞でラ抜き言葉が起こって、でそのれるで終わる形に引きずられて五段動詞でレタス言葉が起こったっていう、こういうストーリーなんですね。でこういう引きずられるっていうのを専門用語で類推っていうふうに言います。まあ、これは言語学の歴史とした述語としてあります。で言語変化ってね、こういう類推、英語だとアナロジーっていうんですけど、この類推によってね引き起こされるってことはよくあるんですよね、言語変化がね。で過去のトークでもその類推によっていかに言語が変化していったかっていう話をしているので、まあ、よろしかったらね、過去のトークも聞いていただけたらと思います。さあいかがだったでしょうか。これね、皆さんどうですか。冒頭もちょっと言いましたけど、読めれるとか書けれるとか、あとは飲むに対して飲めれるとかですよね。こういうレタス言葉はどうですか、違和感ございますかね。まあ、僕はちょっとわかんないですね。まあ、そんな違和感はないかなっていう感じですかね。自分が使ってるかどうかちょっとピンとこないんですけど、でもしかしたらね、このレタス言葉と、まあ、伝統的な可能動詞、つまり読めれると読めるの間に何か意味の違いがあるっていう可能性はあるんですよね。っていうのが、可能を表すのに2つも形式いらないので、2つ形があるってことはそれぞれ何か使い分けがあるって考えるのが、まあ、妥当なんですよ。 もし全く同じ意味や機能を持ってるんだったら2つもある意味はないので、なので読めれると読めるで何か違いがある可能性はあるので、もしね皆さんの中で何か気づいたこととか、あるいはこうなんじゃないかっていうね仮説がある方はお便りいただけたら大変嬉しいです。で、可能ってねいろんな可能があるので、っていうのが例えば能力的に可能なのか状況的に可能なのか、例えば読むことができるっていうのにも、私はもう学校で文字を習ったからとか随分大人になっちゃったから読むことができるっていうことなのか、あるいは眼鏡をかけたから今ははっきり見ることができるので読むことができるなのか、こういう能力と状況っていうね2つの可能があるんですよね。少なくとももしかしたらねそういう使い分けがあるかもしれないので、ぜひ何か気づいたことがある方お便りいただけたらと思います。というわけで今回はここまでということで、レタス言葉のお話でした。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。